皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは。 JH1OSB の小浜です。
早口でいつも JK1BAN ってなんか JK1BN みたいに自分で聞こえてたのがモニターして分かったので、今日はちょっと BAN って言いましたけども、
はい、
さあ今日の番組は第99回でございまして、まあよく来ましたね、ここまでね、よく来ました、本当によく来ました。まあ次回が100になるわけですけども、
はい、
99回としてのお祝いも100としてのお祝いも特に考えてはいないんですけども、
はい、
でもね、よく頑張ってこれたなと、
そうですね、う
ん、思ってますんで、
うん、
99って何ですっけ、100から1つって白寿、本当は
ね、そうですね、ね、はい、
白寿ですね、今日はね、
あ、いい響きですね、
いい響きですね、
うん。
佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
今日は私の活動報告をいたしたいと思います。
はい、
以前からホテルに泊まった友達と QSO をするという通信実験をやってきたのを、ね、ここで皆様に報告したんですけども、前はですね、幕張の女社長がやってる高層有名なホテル、
はい、
ね、女社長が CM に出ちゃってるあの高層のホテルから友達が出たんで、
うん、
私西東京市と QSO ができるかということで、もうバリバリできたよというお話をしたんですけども、
うん、
またまたその友達がですね、千葉事業所に仕事に行きまして、
はい、
今度は、市原市です。もうちょっとこちらから思うと遠くになりまして、市原市、はい、それから内房線に5位っていう駅があるんですね。数字の5に井戸の井っていうか、
うんうん、
まあ、数字の5っていうか漢数字の5なんですが、5位っていう駅がありまして、
うん、
そこの駅前にホテルがあって、そこに泊まったんだそうですよ。
なるほど。
なので、いや、またやろうよっていうふうに連絡が来ましたんで、
うん、
じゃあやってみようということで、
うんうん、
今回はそのホテルの8階だったかなから出るよということで、じゃあ、あちらさんの設備は昔、前の通り、VX7 とハンディ、
はい、
こちらは、グランドプレーンと固定局20ワットでやろうということで QSO に挑戦いたしました。
はい、
距離はですね、だいたい56キロでした。距離測っていうね、
今ありますね、
あれいいですね、あれ距離がすぐ分かってね、
はい、
あれでは距離測で見るとだいたい56キロでしたね、
うん、
それで QSO をやってみようと頑張りました、
はい、
できませんでした。
そうですか。
全くできませんでした。
どうしたのかな、途中になんか高い建物があります
かね。全くというか、なんとなく聞こえてるなと、まあ、430も144も FM でやってみたんですが、なんとなく聞こえてんだろうなと思ったんですけど、
うん、
QSO 氏とお互いにこうね、いろいろな情報を交換するというまでにはいかなかったんですよ、うん、残念ながら、ね、前は幕張までの距離が47キロぐらいだったので、それもちょっと遠いには遠いんですけども、
うん、
やっぱりホテルの8階ということで、見通し的に見えてなかったのかもしれない。
なるほど、
うんうん、で距離測で直線でね、距離を測ると同時にどういうところを電波が飛んでってのかなと思いも、 見たんですけども、うん、ちょうど私西東京市からその五井っていう駅までまっすぐ引きますと、うん、電波がですねちょうどね本来今年行われるハムフェアが行われるだったろう、うん、ビッグサイトのあたりの真上を飛んでくるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
あの上を通って海を通って向こう側の内房の千葉に到達するというのが直線なんですね。
あ、うん、
なのでまあ真ん中はそうやって低いところですから障害物はないんじゃないかと思ったんですけども、うん、結果的にやっぱりあの女社長のやってるホテルは素晴らしいと。
あ、そうですけどあそこら辺、うん、ハムフェアの会場近くは、はい、結構高層マンションがありますよね言われれば、
うんうん、なるほどね、うん、ああいうのが邪魔したのかもしれないですね、
うんうん、
さあ QSO ができないということで困った困ったということでじゃあレピーターで QSO しようやって430の QSO レピーターならできるだろうと思ってお互いにレピーターを近くのレピーターを探してですね、うん、ああそこでやろうここでやろうなんていう連絡は LINE の通話でやったんです
けど結局そうなんですよね、うん、ネットとか電話でこれからやるよって言って、うんはい、まあなんていうんですか予定 QSO ってやつですか、
うんうんね、スケジュール QSO じゃないですけどもそういうところを頼らないとやっぱりね、
うん、
無理が生じてしまいましてお互いにどこの、うん、レピーターこっちは開くよっていうことを、まあ、LINE とか、ね、実際 LINE の通話であったりもしくは LINE の文字でやり取りしたりしながらやったんですが、うん、まあ千葉の方は船橋は何やら開くよって言ってこっちやから無理だよとかね、
うんうん
昔よりね430のレピーターと減ったんですよ。
あ、減りましたか。
減りました。
は
あ
は
あ昔はですね千葉の富津というとってもいいレピーターがありましてね
富津
岬にあったんです。
あ、いいですね。
だからこっちから、ね、バンバン開いたんですよ、はあ、西東京市からバンバン開いたいいレピーターがあったんですけど今やってないんで
今ね使えそうなレピーターというかあれですか D スターのレピーターに変わっちゃったのかな。
なっちゃったんですかね。
うん
で横浜とかあっちの方にはまだレピーターがあるんでそっちも試したんですけども結局 うまくレピーター、まあ、レピーター開くんですけどやっぱりちゃんと乗っていかないような感じで QSO に至らなかったということになりまして、
うん、
最終的にレピーターで QSO できたのはつくばレピーターでした。
あ、まあ、やっぱりつくばレピーター偉いな。
つくばだとお互いにちゃんと情報のやり取りができて、
うん、
QSO が成り立ちましたが、
うんうん
まあ、実際にその私の家から、五井の市原市まで
は
直線だとすると、はい、つくば山を経由するっていうのはちょうど二等辺三角形の二等辺を通っていく感じになるわけですよ。
は
あ
は
あ
は
あはあ、で距離はお互いにこちらからもあちらの市原からもつくばまでだいたい75キロぐらい。
なるほどね、
うん
はい、
だから150キロですよね、
うんうん、
レピーターまで行ってあっちまで150キロ、
うん、
結構な距離なんですけども、
うん、
まあレピーターつくばの良かったと
やっぱり優秀なんでしょうね向こうの性能はね、
うん
うん
うん、で高いところにあるからちゃんとつくばさんのレピーターをお互いに開くことができたと。
なるほど。
いうのは今回の通信実験の結果でございました。
うん、
うん、ね
なんかちょっと寂しい結果ですね。
そう、うん、そうなんですね。レピーターを頼らざるを得なかったということなんですけども、
うん、
まあそれでもレピーターっていうものがあるっていうことはねこういうので、うん、あこういう使い方ができるんだという一つの分かったことだと思いますね。
はい、
うん、さてまだ実験が続いておりましてね、
ええ、
まだ一つ実験をしたんですけどそれはまた次回の活動報告に皆様に披露したいと思います。
わかりました、
はい、では音楽に参りましょう。アメージング・グレスって有名な曲ですよね。
有名ですね、
はい、これを聴いていただきます。演奏は J.J. ジョンソンというトロンボン奏者です。ではどうぞ。
無線のことなら
なんでも揃う無事無線
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ、
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。
はい、
ちょっと先ほどレピーターの話がありましたので、はい、レピーター絡みでネタがということでちょっと話させていただきますと、はい、アマチュア無線、まあ、日本アマチュア無線が持ってるレピーターで最も高いところくるくる回ってるものといえば、回ってるという時点でもうすでにあれなんですけども、うん、あの富士っていう衛星があるの知ってます？
富士っていう衛星？
はい、
お、知らないです。
まあ、レピーターのような使い方をするアマチュア無線の人工衛星があるんですけども、
はいはい、
それがまあ最近ちょっと運用停止になっていろいろと調べたらですね、まあ、ちょっと調子の悪いところが見つかったということで、はい、その調子の悪い、まあ、早い話がバッテリーがもうへたってきたということらしいんですけども、はいはい、まあ、そこをまあちょっと克服しながらですね、また運用をちょっと目論んでるという話が最近上がってきたんですけども、まあ、レピーターね、あとは宇宙ステーション、国際宇宙ステーションの ISS の方でも、新しい無線機を、使ってレピーター運用しようということで、なんかどこだったかな、すいません、メーカーはちょっと思い出せないんですけども、うん、日本の無線メーカーの作った特別仕様版の、無線機で、はい、そういう運用するという話が、まあ、ちょっとありましたね。
はい、
はい、まあ、そんな話がありながらの今回、はい、メールが来ましたので、はい、ご紹介したいと思います。
お願いします。
こちらはですね、JN1ACM、下山さんからのメールです。ありがとうございます。田中様、小浜様、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
新型コロナ禍で QSI もハムバンドもすっかりサイレントリスナー化状態の JN1ACM 下山ですと、時折アルトイドスを舐めつつ味覚チェックしていますと。
これはなんででしょう。
これはコロナチェックですね。
あコロナにかかると味覚がわからなくなるからね。
そうですね、面白いなこれ。番組内で JH1FCZ 大久保大海が亡くなられたとの方を聞き、うん、はい、ラジオ制作者の端くれだったものとしては残念でなりません。
う
ん、
あ、そうですね、
ご冥福をお祈りします。
はい、
当時は純真な厨房の、国試準備前の頃で、ヘンテナや RS501T、
はいはいはい、
502T などの記事を眺めながら、はい、こんなので開業できればなぁ、はい、とか考えていい、ね、しまいましたが、うん、群馬に6メートル AM 局なんていないぞとローカルさんにありがたい忠告でですね、中古 HF リーグを、無難に換気、以後、FCZ コイルを使うような制作機会はなかったのですが、雑誌記事は楽しみにしていたものでした。以後ですね、ちょっとうろ覚えというふうな、正し書きが書いてありますが、
はい、
ラジオ制作記事で FM バンド、FM ラジオバンドにモールス信号を飛ばすRSCW1 だったかなって書いてあります。なるものを制作した経験があり、
はい、
電信級取得練習のお世話になったような記憶があるのですが、型番からするとこれも大久保 OM 製の、うん、記事だったのかなということです。今となっては本も制作物も処分してしまったので、はるか記憶の彼方です。
そうだよね。
インターネット無縁の1970年代後半なので、はいはいはい、雑誌くらいしか情報源がなく、
そうそう、
雑誌購入費でパーツ代がなくなるというジレンマの時代でした。ちょっと懐かしさと当時の金欠環境を思い出してしまいました。もう馬越える時期ですが、ハムフェアに出した、ハムフェアに出しにしたカミさんとの旅行も中止となって、
あ、そうそうそう、ね、
そうね、
この方はね、ハムフェアに行くって言って奥さんと、ハムフェアを通過してどっかに旅に行かれたね。そういうメール前いただいて、ね、
思い出した、ね、そうでした、うん、そうでした。どこでもいいから港近くで海のものが食べたいとのたもうております。私の方は8回目の、免許更新が終わり、次のモチベーション維持ネタをどうしようか番組を聞きつく模索しています。 1.9 メガか 1.2 ギガかとか塩漬けキットの製作か、新型コロナの行き先不明と合わせ、季節が急激に変わる時期ですので、皆様お体を大切に。では73、
あ、いいですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね。
1.9 メガと 2がトップかローか、ローでもないんですけどね。まあ
そうです ね、どっちも挑戦しがいがあると思います。
どっちも挑戦しがいがありますね。ましてやもしこれ自作となったらかなりハードルが高いですよね。海の美味しいもの、
海の美味しいもので
無線に関係あるところ、
関係あるところ、そうね、どこでしょうね。やっぱりあれですか、三浦半島じゃないですか。
三浦半島いいです ね
三浦半島美味しいでしょ。
マグロですよ ね
マグロあるでしょ、うん、マグロだけじゃなくて多分海のものいろんなもの美味しいと思うし、
うん、
あそこはね、まあ、灯台なんか多いからアンテナが見れると思うし。
なるほど、
うんうん、ね、例の、電波監視するところはあそこにあります
ね。ありますからね、はい、
面白いんじゃないですか。
なるほどね。そっか、まあ、あと昔の制作記事で、まあ、大久保 OM の記事かもしれないという、はい、ものですね。この RSCW1 というのはこの RS と書いてあるこの型番があれですか、特徴なんでしょうかね。
これね、RS ってラジオの制作から来てるんじゃないかなと私は推測するんです。
ラジオの制作、
羅星ですね。
羅星ですね、確かに、うん、
でね、私もこのラジオの制作好きで読んでて、
うん、
で AM の無線機や送信機を作る記事があってですね、
はい、
それ読んでて、それを作って開局いたしました。またそれは活動報告の時しますね、今度ね。
あのこのラジオの制作ってで、はい、なんかムックというか別冊でなんかまとめた本って出てませんでしたっ
け。いや、どうでしょう、我々が厨房って書いてらっしゃいますけど、下山は厨房とか高校の時は本当に雑誌の大きさで毎月出てた、まあ、CQ のサイズで、
うんうん、
CQ よりも薄かった。今 CQ 薄いですけどね、今の CQ ぐらいの厚さかな。
あ、なるほど。
で出てましたよね。
そうですか、う
ん、今度一冊だけあるんで、今度一冊だけそれ持ってきてみましょうかね。
貴重ですね。
どっかにあると思う。
ちなみにですね、あのラジオの制作、はい、復刻版があ
るんですかね。持ってらっしゃる。
先月あたり出たのかな。
あ、そうですか。
はい。もう売り切れて、なんか転売屋が高い値段つけて売ってるという話も聞いたんですけども、もしよろしければそちらね、定価で売ってれば皆さんいかがでしょうかね、いろんな制作記事入ってるみたいですよ、
その時代はね、ラジオの制作にそういう AM の送信機の、それもですね、ラグ板を使ったプリント機板じゃなくてラグ板で組んだりですね、
うんうん、
逆にその受信をするためにクリスタルコンバーターの記事とかね、
あ、
はいはい、7メガに落っことして BCL ラジオで聞くんだよっていう記事とか、うん、結構いっぱい載ってたんですよね。
まだ市販品が充実してなかった頃ということもありますね。
うん、かもしれないですね。
なんか便利になった今の時代を考えると懐かしいんですけども、どっちが良かったんでしょうかね、こう考えるとね。
そうですね、そう、あの時代は HF 例えば聞きたいと思ったらどでかい受信機、うん、もしくは BCL ラジオしかなかったし、ね、今のようにちっちゃいもので聴けるとかそういうものなかったですしね。
とてもね、中学生とかが手を出せるような領域ではなかったですよね、昔。
そうですね、
という貴重なメールを、
はい、
あれ、もう一つ真空管をやろうと思ったんですけども、
はい、
時間がなくなってしまいました。
あ、そうですか、わかりました。真空管、
真空管じゃなくて真空
バキューム
コンデンサーの方ですね。
バキュームコンデンサーですね、
目の前にあるんですけどね、これね、はい、
じゃあそれはまだ次回です、ね、
まだ次回、申し訳ないです、
はい、
皆さん、
はい、
はい、
分かりました。下山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では音楽に参りましょう。ワークソング、デューク・エリントン・オーケストラが演奏いたしております。どうぞ。
ストーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp、living.ne.jp。今すぐ検索。きっといいものが見つかります。バイ東亜無線電気株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、この番組のバナースポンサー、うん、野沢温泉清風館というのが、まあ、ポッドキャストのですね、
はい、
ページに、バナーが載ってるんですけども、
はい、
そこの清風館というところにこの前うちの息子がですね、9月の連休に行ってまいりまして。
あ、行きましたか。
行ってきましたよ。
はいはい、
自転車を担いで行きましてね。新幹線に乗って行ったんだけども、はい、帰りは野沢温泉から自転車で、長岡、要するに新潟の方まで走って行って、また新幹線で帰ってきたりしてましたけども。
なるほど。
まあ一泊その野沢温泉清風館に泊まってですね、まあ温泉が良かったと。それからね、米が美味しかった。
あ、そっか、
米が美味しいんだそうです。米がね。そう。はい、で、当然温泉も良かったし、
うん、
野沢温泉観光協会がやっている、
はい、
ゆったりなんとかっていうキャンペーンで、
うん、
5000円で1枚のクーポンを買って、うん、泊まれるというそれが良かったと。
ということはまず先にその観光協会に行かなきゃいけない、
ね、そうですね。
なるほど。
そうそう、それを買っていくと、まあ、約半額ぐらい泊まれちゃうわけですよ。だから
いいですね。
ね、
うん
うん、5000円で十分泊まれたと言ってましたもんね。
なるほど、
うん、よかったようですよ。ぜひこのなんとかクーポン、すみません、ゆったりクーポンとそれから、はい、交通費もバックするキャンペーンがあるんですが、
は
あ、両方とも12月6日までやってるそうです。
なるほど。
だからまだまだこれからね、秋のシーズン、はい、旅のシーズンに使えると思います。ぜひ皆さん来てみてください。
はい、さて、
はい、
次はこちらの方からの情報なんですけども、10月に入りまして、うん、バンバンと台風銀座の時期がやってまいりましたけども、
そうですね、
まあでもこの10月入る前にも結構我々は痛めつけられてますよね、風で、
うん、風すごいですよ、
風がすごいですよ。で、なんか来るたびに史上最強のとか100年に一度とかなんか煽られて
ますね。毎年何十年に1回って来ますね、最近。
でうちもね、まあ、アンテナのちょっと壊れてからまだ全然修理が終わってないんですけども、はい、いやー、整備してあげるのは怖くてね、風が強いから、
うん、
うん、まだ手つかず状態なんですけども、まあ、皆様くれぐれアンテナのチェックは念入りにやってください。
そうですね、
うん、
なかなか屋根に登るっていう機会はね、屋で行けないんですけどね、
うんうん
うん、でもね、やっとかないといけないですね。
ちょっとあと無理な設定ね、ちょっとでも高くとかそういうこと言わずに、ちょっと気持ち低めで、安全にやった方がいいと思います。
うん、
そうですね、
はい、皆さんもどうぞ台風シーズンを安全にお暮らしいただいて、無線を楽しみいただきたいということでございます。さて、10月は第5週までありまして、次回そしてその先も10月番組はございます。
はい、
どうぞお楽しみいただきたいと思います。さあ、最後に音楽を聴きながらお別れです。シャルメーヌという曲、マントバーニーオーケストラが演奏しております。10月は何だっけ、全自然コンテストかな、
ある
のかな、
はい、
ね、楽しみたいと思います、ね、
楽しみたい。
この放送の時はもう終わってる、あ、どうなんだろう。
いや、まだ大丈夫だよだって10月2日ですよ。
あ、そうか、
そうだよね、全然大丈夫ですよ、
はい、では次回またお会いしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。